舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから私ゆっかがお届けしております、ナナコチャッタラジオ金曜日。さてここからのお時間はゲストの方をご紹介します。本日のゲストは舞鶴市立東図書館より西谷智子さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ西谷さん、東図書館からお越しいただいてますけれども、はい、いやあそこの図書館も駐車場広いんで行きかけ大変ですよね、はい、
そうですね、今朝もあの職員総出で帰ってきました
お疲れ様でした、はい、まずね職員さんも止められないですよね、雪がいっぱいだったら。
そうなんです、ちょっと道端にずらっと縦列駐車して、はいはい、場所を空けてからになりました。
そうですよね、はい、ということでね、さっきの雪かきのコツ、
はい、はい、やってみますとても参考になりましたちょっと ぜひやってみたいと思います、はい、
早速使ってみてください、
はい、ありがとうございます、はい
はい、ね、あの図書館なんですけれども、例えばこんな雪の日でも開館してるんでしょうか。
はい、はい、あの通常通り開館をしてますので、はい、でやはり あのこんな雪の中でも来てくださるお客様いらっしゃいますので、うん、はい、またあの決まり通りに、はい、開けて皆さんお待ちしておりますので、はい、ぜひ大変な中だと思いますが来ていただけたらなと思っております、
はいはい、ということでその大雪警報が出ている時でも、はい、基本的には開館されていると。
そうなんです、はい、
まあ、その中で歩くのもちょっとおすすめはしませんけれども、
そうですね、そうですね、なのでもう気をつけて来ていただかんなんですけども、
もし本読みたいなという方いらっしゃいましたら空いてるということなので、はいはい、お気をつけて、はいはい、お越しいただきたいなと思います、はい、います。それではね、一度ここでお知らせ挟みまして、2月の催しについてお話をお伺いしたいと思います。長野由香がお届けしておりますななこチャッタラジオ金曜日、本日は舞鶴市立東図書館より西谷智子さんをお迎えしております。ということで2月の催しについてお話をお伺いしていきたいなと思うんですが、まず東図書館から、はいはい、どんなのがありますでしょうか。
あ、はい、あの東図書館はあの月例の催しだけなんですけども、まず2月5日月曜日、あのこれは一般の方向けで読書会というのをやります。
はい、
はい、これが1時半から3時までなってまして、はい、あのテーマの本は図書館で準備をしております、
はい
はい、のであのこの時間に来ていただけたらと思います、
はいはい、
であとあの次は お子様向けなんですけれども、2月7日の水曜日11時から11時30分までが2月のお楽しみ会になります、
はい
はい、2歳から5歳のお子さんが主には対象になってまして、人形劇とかエプロンシアターとか、うん、あと絵本読んだりしてあの楽しい時間を過ごすという催しになっています。
はい、
はい、であと2月の13日の火曜日が赤ちゃん絵本の広場ということで、こちらはあの0歳から2歳のお子さん対象で、あのわらべ歌とか、うん、あの絵本の読み聞かせとかで、あのちょっとお母さん、あのお父さんお母さんと赤ちゃんとでちょっとほっこり過ごしていただけたらなというので予定をしております。
はい、ということで、東図書館の2月の催しはまず読書会が2月5日月曜日に開催されるということですね、
はい、
こちらは大人向けの読書会ということで、はい、今月のその課題図書といいますか、
はい、
井上
アレノさん
です。アレノさんの、はいはい、セッパエ、
これはキリハエ
と読むんですね、
はい
はあ、はい、こちらの本が、まあ、はい、その今月のテーマになっているということですね、はいはい、時間は1時30分から3時までです。そしてこちらが2歳から5歳児向けのお楽しみ会、はい、2月7日水曜日の午前11時から11時30分に開催になります。そして0歳から2歳児対象の赤ちゃん絵本の広場、こちらが2月13日火曜日の11時から11時20分の開催ということですね、
はい、
はい、そして西図書館ではどんな催しがありますでしょうか。
はい、西図書館は月例の催しがまず2月の3日に絵本の時間という3歳以上のお子さんを対象にしたものがあります、
はい
はい、であと赤ちゃん、あの0歳から2歳の赤ちゃん対象の赤ちゃんお話し会が2月の21日水曜日にあります、
うん、はい、
であとあのこれは次の分は一般向けなんですけど、年に一度の、 あの開催の歴史講座というのが2月3日の土曜日に あります。
ということで西図書館では、2月は3日の土曜日に絵本の時間、こちらが3歳以上の方が対象となっております。時間は11時から11時20分まで。そしてその次0歳から2歳児向けの赤ちゃんお話し会が2月21日水曜日の11時から11時20分に開催になるということですね、
はいはい、
そしてこの歴史講座物語物の建築史風呂の話と題しまして、はい、2月3日土曜日に開催されるということなんですね。
はい、
はい、こちらどういった内容ですか？
これがあの、うん、京都府立大学の、あの先生にお越しいただいて、あのちょっと専門的な先生なんですけれども、うん、まあ、一般 の、 あの本当に初心者の方向けに、あのお風呂の歴史とかそうしたものをずっと日本人と風呂とお風呂との関わりとか、うん、そうしたことについてお話をいただくあの講座になっています。
へー、お風呂の話、昔のお風呂ってどんな、五右衛門風呂とか想像するんですけど、
はい、どうもそれをもっと遡って、うん、もう昔の、 あのお風呂の始まりっていうあたりからお話しいただけるのではないかと思っています。はい、
面白そうですね。
はい、
お風呂から見る日本の歴史ということで、今ねボタンを押したらお湯出てきますもんね。
そうですね、
もう蛇口ひねらないですもんね、最近のお風呂。
あ、本当ですね、ボタン一つで、うん、お湯が晴れてしまいますね。
はい、それが昔はこう火を起こして、
はい、
そういうところですから、ね、
はい、なんか昔は蒸し風呂だったとか、なんかいろいろ本には書いてあったりするのですが、うん、でもあのこうした研究をなさってきたあの大学の先生のお話なので、うん、本当にあの目から鱗というか、そうだったのかっていうようなお話が聞けるのではないかと、うん、はい、期待をしております。
そうですね、そしてこの、ね、資料を拝見しますと、はい、風呂の始まりや明智光秀と風呂の関わりなど身近な話題から優しくお話しいただきますと、
はい、
明智光秀さんってお風呂となんか関わりあるんですかね。
あるんでしょう ね、 すごいなんか身近なお風呂と明智光秀とがどう結びつくのかちょっと興味があるところです、はい、
そういうことをこの一般の方にも分かりやすいように、はい、京都府立大学教授の大場治先生がお話をしてくださると、はい、いうことなんですね、はいはい、場所は、西の方の図書館ですね、
はい、西図書館です、
はい、の研究室となっております、研修室となっております。で、日時が2月3日土曜日の午後 2時から3時30分まで、
はい、
こちら定員が先着20名となっております。こちらはお申し込みが必要なんですかね。
はい、あのできれば資料の準備とかもさせていただきますので、うん、あのお電話いただくか、あの窓口で言っていただけたらありがたいです。
はい、ということで興味のある方は西図書館にて直接お申し込みいただきますか、お電話で、はい、お申し込みいただきたいと思います、はい、電話番号申し上げます。0773-75-5406 0773-75-5406番です。参加は無料ということなんですね。
そうなんです、はい、あのまだ定員空きがありますので、ぜひお申し込みください。
はい、ということで物語物の建築史風呂の話ということで、この歴史講座は1年に一度の開催ということなんですよね。
はい、そうなんです、はい、そうなんです。あの今まで毎年開催してきて、うん、あのすごく来られた方よかったってあの感想を言っていただいてますので、はい、あのいろんな発見やら学び の、 あの楽しみがあると思いますので、ぜひお越しください。
そうですね、はい、歴史が好きな方はもちろんなんですけれども、はい、お風呂が好きな方、
はい、
そして何か新しいことを知りたい、学びたいという方 も、はい、もういいお話が聞けそうですね、
はいはい、そう思います。
ぜひ、ね、お気軽にお申し込みいただけたらなと思います。そしてこの風呂といえば風呂敷とかも、
ああお風呂に
関係あるんですかね。
関係がなんか風呂ってついてますもんね、はい、私も風呂敷すごく好きなんですけど、
私も好き、は
い、またこの先生の話聞けたら、うん、またどんな風に感じられるのかなとか思ったりもします、
ね、
は
い、もしかしたら風呂敷の話とかもあるんですかね。あ、
出てきたら面白いです ね、
ね、
はい、うまく使いこなすのもあのかっこいいなとすごく思うんですけど、うん、はい、 また、あのそれプラスこうした知識がバックにあるとさらにかっこいいかなと思って
、それこそ私もあの昨日それこそ図書館行ってきたんですけど、
はい、
図書館のその本を借りるのに、
はい、
こう風呂敷に包んで持ち運びしてます。
いいですね。
あれいいんですよ、
はい、見たかったです
本当に便利でね、風呂敷って、
はい、1枚持ってるとね、
いろいろ使えますし、はい、いろんなものを包んだりもできますし、
そうですね、
で、はい、そのものを運び終わったらパタパタと畳んでもうカバンの中に入れておけるんで、全然かさばらないですしね。
そうですね、はい、またあの宣伝ですけど、図書館にもそういうバッグの作り方とかの本もあるんで、
風呂敷の、
はい、またよかったら見に来てください。
そういったね、図書も貸し出しされているということなので、気になる方は参考にしてみてはいかがでしょうか。さて、私今気づいたんですけどね、先ほど舞鶴市に出ていた、大雪注意報なんですが、大雪警報に変わってますね、はあ、そして、引き続き舞鶴市には風雪、雷、波浪、雪崩、着雪注意報が出ております。雪がまだまだ降り続いております。皆さんね、十分足元に気をつけていただきまして、暖かくお過ごしいただきたいなと思います。そしてね、もう無理な外出は控えていただきましてね、もうお家でゆっくりできるものならば落ち着くまでね、無理に動かない方がいいかもしれないですね。さあ、今日は、舞鶴市立東図書館から西田智子さんをお迎えしてお話をお伺いしてまいりました。さあ、西田さん、はい、最近どうですか、話題の本や新着図書などありましたらご紹介お願いします。
あ、はい、あの今日持ってきたのは、あの西郷隆盛はなぜ犬を連れているのかというタイトルの本を持ってきました。
はい、
はい、NHK の大河ドラマの主人公が今年は西郷隆盛ということで、あの関係した本がいろいろ出てるんですけれども、今日持ってきたこれはちょっとこう視点が面白いかなと思います。
はい、西郷隆盛さんって確かに犬連れてるイメージありますよね。
そうですね、うん、上野の銅像がやっぱり犬を連れていたりするんで、ですけど、あのこの本によると異常なほどの犬好きだったというふうにあの書かれています。
はい
はい、でもなんかすごく有名なんだけど、うん、西郷隆盛さんってあのよく知られてる割に謎が多い人らしくって、
うん、
はい、で、まあ、そうした謎にこう犬との関わりからこう迫っていくようなあの本になっているようです。はい、
確かにその犬のイメージはあるんですけど、
はい、
なんで犬を連れてるんだろうって謎ですよね。
そうですね、本当にあのここに少しあの帯に書いてあるのを見ても、あの芸者さんと遊ぶ時も、うん、犬とご飯を食べて食べ終えたらもう帰宅とか、犬を連れて温泉に行っても、うん、あの行ったそうなんですけど、ある時には犬13匹も連れて、はい、温泉旅行をしたとか、はい、西南戦争にも犬を連れて出陣したとか、はい、すごいですね。
行かない時も一緒なんですね。
はい、っていうので、なんか知らなかったことがあの面白い視点でっていうか、いろいろわかるかなと思います。
もう大変な愛犬家でいらっしゃると、はい、いうことなんでしょうね。
はい、そのようです。はい、まだ入ってきたばっかりなんで、あの私も読んでないんですけれど、はいはい、もうちょっと帯を見ただけでも面白そうな
面白そう
です
ね、
はい、感じがして、
はい、はい、でそれが東の方ですかね。
はい、東図書館の方に入っておりますが、あの西図書館にもあの取り寄せができますので、西図書館でもお申し込みいただけたらと思います。
はい、はい、ということで、1冊目が西郷隆盛はなぜ犬を連れているのかという本ですね。はい、そして他にも新着が、
はい、これはあの平松洋子さんっていうあのエッセイストなんですけど、
ええ、
この方あの食べ物にまつわるエッセイをたくさん書いておられるんですけど、その中にの日本のすごい味っていう新しく出た本がありまして、今日はそれを持ってきました。
はい、はい、2冊あるんですか。
そうなんです、土地の記憶を食べるっていう副題がついているものと、うん、美味しさは進化するっていう副題がついているものがあって、
面白そう。
はい、なんか日本全国 あの平松さんが実際に訪れて、そこでこう土地ならではの食べ物とか、うん、あのそれを作っておられる生産者の方とかに、うん、あの取材をして、あの書かれた本なんです。はい、
あ、じゃあご自分が食べて回った感想だけじゃなくって、はい、実際にその生産者の方のお話っていうのも、はい、聞けるんですね。
はい、そうなんです、はい、で、あの特にあの見ていただきたいのが、あの京都府 の、 あの橋立の近くにあるこうオイルサーディンを作っている、あ、はいはいはい、あの缶詰の会社があるんですけど、そこもあの取材を受け取られて、はい、あの載っていますので、そこの部分だけでも見てもらうと、地元でありながらあの知らないことが分かったりするかなと思って、うん、はい、おすすめしたいなと思いました。
天の橋立オイルサーディンですよね。あの舞鶴市内でもよく、ね、はい、お土産コーナーとかで見かけますけれども、
はいはい、その缶詰を作ってられる会社の社長さんに、うん、あのインタビューしたり、工場の中を見学されたりして、そこで分かったこととか知ったことをあの書いておられるんですけど、うん、はい、
ああ面白いですね、
はい、
そういう裏話を知ってから食べるとより一層美味しく感じるかもしれないですよね。
なんかこう見過ごしがちっていうか、うん、あるなっていうくらいで済んでたのが、ちょっと読むと食べてみようかなとか、うん、興味が湧くかもしれないですし、はい、
確かにちょっとお土産に買ってこうかなと思っても、はい、自分はでは食べたことがなかったりとか、
案外そうですね、案外それありますね、はい、うん、でその他にもこう日本各地の、食べ物がいろいろ載ってるんですけど、写真もいっぱい載ってて、写真見るだけでもすごく美味しそうだったりして、楽しめると思います。
はい、はい、でそちらが日本のすごい味という本ですね。
はい、
はい、一つがサブタイトル何でしたっけ、
日本土地の記憶を食べるっていうのと、うん、美味しさは進化する、はい、
という2冊が今新刊で入っているということです、はい、こちらも東ですか。
はい、そうなんです、うん、こちらも東図書館になっています。
はい、でも西舞鶴の図書館からも取り寄せができるということなので、はいはい、西にお住まいの方も気になる方は、
はい、ぜひ、
ね、はい、お問い合わせいただきましたら、はい、読むことができますので、はい、
よろしくお願いします。
お願いします。ということでね、今日は2月の催しいろいろお伺いしましたけれども、やっぱこの2月3日土曜日の歴史講座ですかね、
はい、
1年に1回だけのスペシャル講座、
はい、そうですね、
京都府立大学の、はい、大場修先生から今年は、お風呂にまつわるお話、
はい、
はい、歴史と交えて、
はい、
ね、
貴重な機会になると思いますので、うん、はい、ぜひお申し込みください、
はい、
はい、
ということでもう一度連絡先お伝えしましょうかね。こちらが予約制となっております。お申し込みは、西図書館までお願いします。 0773-75-5406 番です。参加は無料となっております。ということで、あっという間にお時間となってしまいました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストは舞鶴市立東図書館より西谷智子さんをお迎えいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力によりお届けしました。